マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第199回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第199回目です。ついに100番台も最後の回となってしまいました。次はいよいよ200回ということになります。今回お話しする内容はですね、またまたサーフェスの話をしたいと思います。まあ、サーフェスと言いますと、もう皆さんもうすでにご存知かと思うんですが、マイクロソフトの方からですね、 iPad からサーフェス RT へ乗り換えキャンペーンと、このキャンペーンが始まりまして、そのことについてですね、ちょっとお話したいと思います。まあ、すでにですね、この話はユーマンガポッドキャストの杉山さんの方がね、話をされてるんで、あちらの番組をね、お聞きの方はですね、もう大体中身ご存知かと思うんですが、 iPad ユーザーがですね、Surface RT を買うとキャッシュバックがあるというキャンペーンです。で、この値引きの額なんですが、 Surface 32GB モデル、それについては5000円のキャッシュバック、 64GB、 これですと1万円のキャッシュバックがあるということになります。例えば 32GB モデル、今は 39,800 円です。ここから5000円で 34,800 円で買えるという、もうね、49,800 円で買った私は一体何だったんだろうっていうね、ことでですね、そんな風に思ってしまうんですが、そんぐらいね、値引きがあるということになっております。で、この対象の iPad なんですが、 iPad 全モデル、初期モデルからでも対応しています。もちろんホームボタンが壊れてても OK です。って誰のこと言ってるんだって話があるんですが、ですね、iPad 全モデルですが、ただし iPad mini は除く、さらに法人向けの販売した iPad および中古に関しても除くということになっています。申し込みにあたってはですね、販売店でサーフィスを買います。で、サーフィスを買った後にマイクロソフトに対してですね、 Apple ID と iPad のシリアルナンバー、そしてサーフィス RT 購入時のレシートをマイクロソフトの方に郵送で送付しますと、後日キャッシュバックがあるということになります。まあ、詳しくはですね、このキャンペーンサイトをご覧になっていただければと思っております。で、期間がですね、8月9日から9月8日までの1ヶ月間、今日8月10日土曜日ですから、昨日から始まってますね。そういうことで、この1ヶ月間の間に Surface RT を買って、申し込みされるとですね、5000円もしくは1万円のキャッシュバックがあるということになります。そんなこと言って、また9月8日になったらご好評にお答えしてキャンペーンをずっと続けますなんてやるんじゃないかとちょっと期待をしてるんですが、まあそういうことでですね、乗り換えキャンペーンとは言っていますが、別に乗り換えなくてもいいんですよ。 iPad も使って、かつ Surface も使えると。ですから両方使っていただくことも全然問題ないんで、別に iPad、 Apple の愛好家の方についてはですね、別に何のマイナスになることもないということになりますんで、ご安心ください。で、さらにね、このキャンペーンサイトを見ると非常に面白くてですね、Surface RT をこう iPad ユーザーにおすすめしたい5つのポイントということが書いてありまして、1つ目がオフィスがついている、2つ目がカバーがキーボードになると、3つ目がどこでも自立キックスタンドがあると、で、4つ目が USB ポートとマイクロ SD カードのスロットがあると、で、5つ目がフラッシュのサイトが見られるということでですね、サーフェスに丸くついて iPad にバツがつくやつだけをこうピックアップして、うまい具合に質にまとめたんじゃないかという感じがしてるんですが、ここに書いてることは確かに事実なんですが、そういうことでね、 iPad ユーザーの方で、こういった用途がいいなと思ってる方はサーフェスもいかがですかということになります。で、さらに価格的にはですね、同じ容量のモデルでこんなに値段が違いますと、例えばサーフェス RT 32GB モデルが 34,800 円で、これに対して iPad の 32GB モデル、これが 59,800 円ということになります。で、これだけ見るとお得ですよという言い方をしてるんですが、これですね、ちょっとよく考えなきゃいけないところがありまして、私以前もお話してるところあるんですが、Surface の 32GB モデル、実際ユーザーが使える空き容量は 16GB です。そして 64GB モデルは実際ユーザーが使えるのは 45GB ということになります。これに対してですね、 iPad、こちらですね、だいたいシステム領域が 3GB ぐらいしか食ってないんですね。ということで 16GB モデルで空き容量が 13GB、 32GB モデルで空き容量が 28GB ぐらいかなということで、 IS128 と同じような感じじゃないかなと思うんですがね、そういうことで、同じ 32GB モデルといっても自由に使える容量に 10GB 近く下がって、実は iPad の方が多く使います。で、これはもう 皆さん言ってることですので、ただ私も事実としてこれは注意していただきたいなと思っております。ですからこの比較表はですね、まあフェアじゃないなというふうに私は思っております。マイクロソフト寄りの発言をする私から見てもこれはフェアじゃないなというのはあると思います。まあ、確かにですね、この5つのポイントを見て、まあ、オフィスがついているということで、やっぱ何かこう文章を作り出す、生み出せるっていうこと、まあ、もちろんの iPad に対してもうこういったオフィススイートのようなものが出てるはずでしたよね。まあ、やっぱりそういったオフィススイートっていうのが標準で入ってる、つまり自分から何かを作り出せるっていうところは一歩出てるのかなっていうところはあると思うんですね。でするとカバーがキーボードになるってことで、iPad に対してもですね、キーボードいろいろ出てます。で Bluetooth でつながりますんで、ただマグネットで、ね、根っこのところでカチャッとくっついてそのままカバーになってひっくり返してそのままタブレットとしても使えるっていう使い方はですね、機構というのは非常に Surface がよくできてると思います。まあ、そういった意味でね、このカバー兼キーボードっていうのがやっぱりすごく一体感があって、これはねいいなと思ってます。でさらにどこでも自立式のキックスタンド、まあ確かにキックスタンドありますので、垂直に対して22度の角度でこう傾斜するようになってるんですが、まあ確かに便利ですけどね、なんかあった時にパッと立てられるので、まあ確かに iPad にはないですけどね、ないんですが、まあ、無理してつける必要があるのかなと思いまして、まあ、それはやっぱりこう使い方の問題だと思うんですが、まあ、私なんかもスタンドをねちょっと自分でこう買ってきたりとか、100円ショップでねタブレット用のスタンドって売ってるんですね。でこれ私100円ショップで一番高いやつを買ってきたんですけど、100円だろって、まあ、それともかくこれ結構ねサーフェスに使ってます。いろんな角度が変えられたりとかですね、結構便利です出てますんで、まあスタンドとしてはいろいろあるんですが、まあキックスタンドでね本体にあらかじめスタンドがついてるよっていう意味では確かに、言ってる通りなんですね。それと、USB ポートとマイクロ SD カードがついてるということで、これはね結構いいと思いますよ。いろいろこう写真とかデータをですね、マイクロ SD カード 16GB のやつをちょっと池ちゃんさんに中古で売ってもらいまして、で今挿して入れてますけどね、結局 16GB 分丸々外に出てますんで、まあ、これは便利じゃなっていうか、まあ、これは例えば Android のタブレットの方でもそうですし、やっぱり容量増やしたいなって、30例えば iPad 16GB モデル買っちゃったけど、もう容量もっと欲しいなったら買い替えるしかないんですよね。まあ、まあそんなところで、ちょっとこれはアドバンテージというか違いと言ってしまえば違いなんですが、アドバンテージではあるのかなというふうには思っています。あとはフラッシュはどうなんでしょうね、まあ、あるといいし、ただね私もねフラッシュのサイトが見れなかったらそうっつっていう感じで諦めてますんで、まあ、これはですねおそらくこう技術的なポリシーというよりも営業的な判断だったんじゃないかなっていうふうにね、そういうふうに思っています。ね、そんなねマイクロソフトなんだからこうフラッシュと言わずにシルバーライトは、この話はやめておきましょうかのところで、まあこう5つの項目を挙げてるんですが、なんていうんですかね、きっとこれを宣伝を考えた方っていうのはかなりこう営業の方がいろいろ苦心して考えられたんじゃないかなとかね、思うんですけどね、あまり私の知ってるマイクロソフトの人たちはこういうことは言わないんで、まあね、やっぱりこう一生懸命サーフェス売らなきゃいけないという立場の方はですね、いろいろこう考えてるのかなと、ちょっとねここに関しては私非常に客観的に見ております。ただここに書いてあることは、事実ではあります、事実ではあるんですが、それを皆さんがどう受け取って自分にとっていいか悪いかというのは皆さんご自身でちょっと考えていただくっていうことになると思うんですね。まあ、ですからちょっと空き容量の話だけは注意していただいて、あとはこのキャンペーンのサイトはね見て私とってどうだろうなっていうのはね、皆さんよく判断していただくのがいいんじゃないかなと思っております。まあ、そんなところで、キャンペーンやるということですごいですよね、このなんかなりふり構ってなんないというこの攻めの姿勢が私好きですね、このマイクロソフトのね。でおそらくねこれね、アンチマイクロソフトの皆さんも大喜びじゃないかなと。まあ、そんなこと言うとね、いや一応俺もそんなの相手にしないよって言うんでしょうけど、なかなかね、マイクロソフト頑張ってるなっていう感じがします。私もこれよく考えたら下手したら、ね、1万安くも買えたかもしれないんですけどね、でもやっぱり3月の末の時点でやっぱ買ってて今まで使ってますんでね、まあ、それそれで先に買ってよかったかなっていうふうには思っています。まあ、そんな話をしていたところなんですが、Twitter とか Facebook、私をフォローしていただいている方、お友達になっている方ですね、もうご存知かと思うんですが、実は私 つい先日、8月7日の水曜日ですね、 iPad を買いました。 iPad 32GB モデル、第4世代の iPad ですか、今出てる、でっかいやつですね、iPad 第4世代の 32GB モデル、色は白ということで iPad を買ってしまいました。でなんで買ったかというとですね、これ私のやつじゃないんですよ。実は私の、父親の方にですね、タブレット端末が欲しいと、であれをどうしても欲しいと、で自分のいろんな撮った写真を見るビューアーにしたりとか、こうアルバムにしたりとかね、そんな風にしてこう持ち歩いてこうさっとみんなに見せてやりたいとかね、まあ、そういうところがあって、多分見せてもらったのが iPad だったんで、まあ、こんな風にできるんだよって、あそれはね Apple の iPad ってやつだって話を説明をして、じゃあ金は後で払うから買ってセットアップして渡して後の面倒も見ろと、もう私もずっとこういったカスタマーサポートは自宅でもやっておりますんで、いろいろ用途を考えてですね、まあ、写真のデータをたくさん入れたいとかいうことがあって、16GB でいいと思うし、ただ64128まではいらないかなっていうところで、意外と売れ筋じゃないと思う 32GB モデルで、色は白と黒どっちがいいって、いや白だっていうんで、そっちの買いましてね。あとはデジタルカメラのアダプターですか、SD メモリーカードをサンダーボルトじゃないや、ライトニングのコネクタにつなぐアダプターですね。あれが3000円ちょっとだと思ったんですが、あれとセットで買いまして、今ねセットアップしました。まあ、セットアップといってものがちょっと使えるような状態にしました。でここ 2,3 日ちょっと使っています。使っていますっていうか、来週も引き渡ししなきゃいけないんですけどね。実はこう買ったって話で結構いいなっていうのは言ってまして、で、いや木澤さん本当に今まで使ったことないんですかって言われたんですが、もちろんお店では散々いじりましたよ。散々いじってるんですが、やっぱり自分の家にこう持ち帰って、自分のもんじゃないんですけど、とにかくちゃんと買ったものをですね、あれこれいじってアプリをインストールしたりとか操作をね、じっくりこう腰を落ち着けて使うってことを初めてでして、まあいいですね、よくできてますね。やっぱりですね、こう iPad と Surface、それぞれの最新モデルということで、まあ、見たとこですね、やっぱりレスポンスという操作性のレスポンスとか直感性から言うと、やっぱり Apple は一歩出てますね。やっぱりでレスポンスに関してはやっぱり iPad の方がいいと思います。そこのね、やっぱり直感性っていうのはやっぱり Apple の方が分があるなというふうに思います。で特にやっぱりそのビュアーとしての使い方、何かのデータを見る、それは例えば写真であったり地図であったりウェブサイトであったりいろいろあるんですが、そういったのをこう見るってことに関して言うと、非常に iPad は優れてるなっていうふうにね、私は感じています。ただ一方その Surface っていうのはビューの機能ももちろんあるんですが、どっちかっていうと何か自分で作り出す方に、例えばオフィスで文章を作ったりとか、まあ、もちろんストアプリでいろんなアプリケーションもありますけどね、なんかこう Windows の延長でかつウルトラブックより手軽にっていう微妙な位置づけのところで、それはそれで需要があると思うんですが、2つのタブレットを実際使ってみてですね、こう比較というか、多分もうこれタブレットとしてカテゴリーが違うんじゃないかっていうふうにね強く感じました。どっちがいいっていうのはおそらく使い方の問題で、じゃあ木澤さんはどっちがいいですかっていうのはやっぱりツイッターで聞かれたんですけど、私の使い方は私はサーフェスがいいです。 iPad はすごくいいけど、多分しばらく使ってると飽きちゃうんじゃないかなと。特に日本語入力、日本語入力はねめっちゃなんですけど、サーフェスの方が全然いいです。まあそれはいろいろまたこういうこと言うとですね、いろいろ私も言われるんですが、何かこうアクションを、こちらからアクションを取って何かをやろうとする姿勢の方は、私はねサーフェスの方がいいんじゃないかなと思いますけど、いろんなものをこう見たりして楽しみたい、それを直感的に使いたいってことはやっぱり iPad がいいんじゃないかなと思います。で、ですからこの iPad を父親向けに買いましたっていう話をした時に、木澤さんはサーフェスは進めなかったんですかっていう方が何人かいまして、いやもう私はもう使い方を聞いてて、もう iPad 以外の選択肢はないなと。であとはやっぱり私の親父に関しては、何かあるとこう本屋で本買って一生懸命勉強して調べるところがありまして、まあ、そういったところで市場シェアが一番多いタブレットということで、もう iPad 以外の選択肢はないなということ で iPad とちょっと私の方でプレゼントで、お年寄りでも分かるような iPad の入門の方ですね、多分あれ買ったらバカにするんだって怒られそうなんですがあのそういうのを一冊買ってプレゼントしました。やっぱりそういったところでいろんなこう参考文献とかいうのを見るとサーフェスより iPad の方が全然数が違いますし、そこら辺を考えてですね、おそらくあの最初からもうサーフェスって選択肢はなく iPad にしました。ですからちょっとねよく皆さん私は何でもマイクロソフトからまず入るっていうふうに思われがちなんですが、使う人の立場使い方っていうのを考えてその人にとって一番何が最適かっていうのを考えてやってますんで、まあ、そういった意味でね今回iPad を買いました。で実際そうですね使っててやっぱりすごくいいっていうのはさっきも言ってるんですが、じゃあ改めてじゃあ買いますかっていうと、多分買わないでしょうね私は、あれにお金投資するならあれの倍の値段を出してウルトラブックを買うと思います。まあ部用としては もちろんタブレットはもうサーフェスがありますんで、私の用途としてはもうタブレットとしてサーフェスじゃなくて iPad じゃなきゃいけないものっていうのはないんで、もうそろそろでもサーフェスいいかなっていうふうに思っています。まあ、ところということでですね、今回のそのキャンペーンで iPad を持ってる方がサーフェスを買うかというのはどんぐらいいるでしょうねと、ただそんな話をしたら Twitter とかでいや私はサーフェス欲しいですよって方がね2人ほどいました。2人なんですが、やっぱりあれなんですかね、やっぱりこうウルトラブック的なパソコンのような使い方もしたいっていうところもあって、まあ、そういったところでやっぱりサーフェス欲しいなっていう方もおられます。ですから、ね、こうサーフェスのカテゴリーっていうのはそういうところにあるんじゃないかなっていうふうに、ね、思いました。まあ、そういった意味でね今回ちょっと iPad を買って非常に私自身こうなんか勉強になったところがあったなと思っています。そういうことでよかったらですね iPad をお持ちの方もですねこの機会にサーフェスを5000円もしくは1万円安くですね買いますんで、ちょっと買ってみるのもいいんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで今回は iPad から Surface RT へ乗り換えキャンペーンのお話をさせていただきました。はい、第199回は iPad から Surface RT へ乗り換えキャンペーンということで iPad と Surface についてですねちょっとお話をさせていただきました。さあ皆さんどうでしょうね、結構この番組聞いていただいている方はですねアップルフリークな方がかなり多くてですねまああいつは言ってるけど俺は違うと思うってことをですね結構言ってることをね、言ってるご意見があるっていうのはね私もよく聞いてるんですが、まあどう考えるかっていうことで、まあ、多分人それぞれ違いがあると思いますのでね、まあ、そろそろいいんじゃないかなと思っています。まあ、そういうことでサーフェスもですねWindows Phone と違ってですね結構お店でも大々的にちゃんとコーナーがあって置いてあって、それはヤマダ電機にしてもヨドバシカメラにしてもビッグカメラにしてもですね、まあ、私のよく行く御三家なんですけどここら辺を見てもですね結構まあ、きちんと売っててね、まあ、見ててお店ってよしよしとそういうとこを見てるとこあります。ただですねもうお店の人にちょっと話を聞くとなんていうんですかね、こう教科書通りのこれはオフィスが使えますと、これはインターネットエクスプローラー使えますと、キーボードが使えるしスタンドが立ちますと、ちょうどこの先ほどのマイクロソフトの5つの特徴みたいなことを多分教育された通りに喋ってるんですよね。でそこまで喋ってお客様何をお使いですかっていう時に、いや私サーフェス実は使ってますよっていうと逆に聞かれるんです、どうですかって言われるんですね。もうそこはもういやすごくいいですよ、なんだってで今この番組で喋ったいいところですね、このマイクロソフトの営業が言わないユーザーならではのいいところですね、例えばこの文字入力がすごくいいと、手書き文字入力の精度がいいとかね、で私がドットネットラボ のセッションでやってるようなところをお店の人に前でですね私がデモンストレーションしてですね、ほらこんなに簡単にしかも精度高くできるしって、ここまでできるのは Android ともで、ね、なければ iPod にもできません、これができるのはもうサーフェスだけですって、この分野においてはサーフェスが一番なんですっていうところをとうとうとなぜかお店の人に宣伝するとお店の人がああなるほどと、まあ、多分ままお店の人はそれを売り文句に使っていただければいいんじゃないかなと思ってるくらいなんですが、やっぱり生の声っていうのはですねやっぱり意外と伝わってないなっていう、まあ、販売店としてもなんかこう売れって言われた通りのことやってるのかなっていうふうなところをねちょっと感じました。だからなんか私がこうやって説明したら店員の方がね感心してましたけどね、ちょっとそこのところをうまくこう伝えていけばもっといいんじゃないかなと思います。特にこの文字入力に関してはですね、 もっとこうマイクロソフトさんね、売り込んでいいと思いますよ。本当に素晴らしいと思いますよ、ここは。ちょっとすみません、話が飛んじゃいましたけど、まあ、そんなところで、ま、あの私もサーフェスは先日お話ししましたタイプカワーキーボードを買ったおかげでですね、今まで以上にバリバリ使うようになりまして、なかなか快適にやっております。まあこれもし新しい型が出てですね、もうちょっと多分 CPU の性能が上がったりするとですね、なんか買い替えちゃおうかなっていう勢いじゃないかなと、そんな風に思っております。まあそんなとこなんですが、あの次次回はですね、いよいよ200回目ということで、何かやろうかなという話でいろいろ今調整はしてるんですが、ちょっとですね、あの私がドタバタしちゃったところで、ちょっとまだ、まあ、はっきりまだ申し上げる状況ではありません。でひょっとしたらですね、来週の配信、まあ、毎週配信休まずやらせてもらってるんですが、ちょっとね、来週だけ一回お休みをいただく可能性があります。そうでなければそのまままたいつも通りなんとなく200回目をやっちゃうんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、そういうところでですね、次は200回目ということで、またいろいろお話をさせていただこうかと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。